恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
私たちは2020年2月にサンデーオ日本人教会の90周年の記念礼拝と祝会を持ちました。その時は全く想像もしていなかったのですが、その一月後コロナパンデミックゆえに私たちの教会は閉鎖されました。また時を同じくして、すでに昨年となりましたが2021年、私たちのこの教会が属する北米ホーリネス教団は100周年を迎えました。もしパンデミックがなければ、私たちはロサンゼルス教会において教団総会と祝会を盛大に持つはずでしたが、それは叶いませんでした。しかしその代わりにズームによる教団総会が去る10月に持たれました。教団委員会ではこれまでの教団の100年の歩みと、これから将来に向けて我々はどんな歩みをするべきかということが話し合われ、それに即したメッセージを総会にて語ることが決まりました。このメッセージは2つに分かれ、まずその前半はこれまでの100年の歩みに対して、姉妹教会であるクロスウェイ教会の横溝ブライス兄弟がメッセージを取り次ぎ、その後半となるこれからの将来については私がメッセージを取り継がせていただきました。今日お話しますメッセージのいくつかは、その教団の100周年に向けて備えられたものであり、これからお話しする2つの御言葉はここにも掲げられていますように、私たちの教会の90周年のテーマの御言葉でありました。それゆえこのことはそのまま私たちサンディエゴ日本人教会に向けてのメッセージでもあります。そこで2022年最初のこの合同の礼拝では、今お話しくださったように後世にバトンを引き継ぐ者としてというタイトルでお話をさせていただきます。かつてアメリカでは日系人が強制収容所に入れられ、ある日曜日の朝から教会のドアに鍵がかけられ、以降数年間教会が閉ざされたということがありました。状況は異なりますが、そのようなことがまさか私たちの身に降りかかることになろうとは誰が想像したことでしょうか。そのような中、私たちは教会の90周年を、そして教団の100周年を迎えたんです。私はこの状況を、あのイスラエルの民が出エジプト後にアラノを旅した日々に重ね合わせます。なぜなら彼らは明日どうなるのかわからない日々を生きていたからです。このコロナパンデミックが今年どうなるのか確実に言い当てることができる人はこの世界に誰もいません。このコロナを経て私たちの教会がこれからどうなるのか私たちには分かりません。しかし私たちには変わることのない聖書の言葉があります。箴言22章28節には、あなた方の先祖が建てた古い地境を移してはならないという言葉が記されています。これはイスラエルの三代目の王ソロモンが書き記した言葉です。 ここに記されている地境ということを英語の聖書は Ancient Boundary Stone と言っています。この石は私たちの立つべき場所を確かなるものとする石で、時代が変われど何かにとって変わることができないものを意味します。そうです、私たちが決して決して譲ってはならないものです。私たちが集っているこのサンディエゴ日本人教会の92年の歴史、その間にこの教会で信仰生活を送られた人の数は延べ数千人にも及ぶのではないかと思われます。私たちの信仰の先輩たちは多くの喜び、そして労苦とともにこの教会の土台を作り、今日に至っています。その間には戦争もあり、またそれに伴う日系人に対する強制収容という困難も通りましたが、そのような中彼らは主イエスに対する信仰を守り、それゆえに今の私たちの教会があります。そしてその信仰は何を根拠になされてきたかといいますと、それは聖書の言葉です。彼らは御言葉に従い信仰生活を送り、この教会を立て上げてきたのです。まさしくその御言葉信仰こそが先達者が私たちに残してくれたバウンデリーストーンなのです。私たちが生きているこの世界は今日、自由の名のもとに相対化され、あらゆることがあなたがいいと思うならどうぞどうぞご自由にという世界になっています。この風潮は驚くべきことに教会の中にも浸透してきています。そうです、私たちは聖書の言葉ではなくて、神の御心ではなくて、私たちにとって便利なこと、気楽なこと、自分に都合のいいこと、効率的なことに心が惹かれていくのです。そこでは世俗の言葉が聖書の言葉という地境に置き換えられようとしているのです。しかし私たちはこの聖書の言葉という地境を移してはならず、しっかりと後世にこの先達者から受けたものを残していかなくてはなりません。このことをまず第一に心に刻みましょう。そしてこれらのことをしっかりと心に留めつつ、しかし同時にイザヤ書に記されている私たちが無視できないもう一つのことを見てまいりましょう。イザヤ54章2節を読みます。あなたの天幕の場所を広くし、あなたの住まいの幕を張り広げ、惜しむことなくあなたの綱を長くし、あなたの杭を強固にせよ。明日がわからない今を生きる私たちですが、私たちが未来に向けてなすべきことがここには明確に記されています。今日はこの御言葉から私たちがこれから何に向かってフォーカスすべきか、三つのことをお話したいと思います。まず最初に、情熱ということについてお話しします。このイザヤの言葉には、天幕という言葉があります。 英語ではテントと書かれています。これは聖書の時代の移動住居のことでした。この天幕を作るためにはそれなりの技術が必要でした。私たちはパウロがこの天幕を作ることを生業としていたということを知っています。これら天幕について当時の光景を想像します。すなわち天幕作りにとても詳しい人がいて、その材料や構造を知り尽くしている人たちがいたということです。彼らは天幕の作り方についてよく知っています。しかし彼らがたとえ天幕の作り方を熟知していても、それだけでは天幕が広がっていくことはありません。実際にそこから立ち上がって穴を掘り杭を埋め天幕を張らなければ、いつまでたっても天幕が広がることはないでしょう。彼らが腰を上げ立ち上がり、材料を集め切り削り掘り立て張る、それらをする原動力を私たちは何と呼びましょうか。今日私はその原動力をパッション、情熱と呼びたいと思います。かつて巨人ゴリアテがイスラエルの前に立ちはだかりました。彼はイスラエルの神を冒涜したのです。この男を前にイスラエルの男たちは尻込みしました。しかしダビデの心は燃え、ゴリアテの前に立ちはだかり彼を打ち負かしました。相手がプロの兵士で巨人であろうが、神がダビデと共にいることを彼は知り、神に信頼していたからです。カナンの偵察にあたり、ヨシアとカレブを除く10人のスパイは尻込みしました。なぜならそこにも背の高い巨人がいたからです。しかしカレブとヨシアの心は燃え、カナンの征服に動き出します。彼らに約束の地を与えると言われた神の言葉に信頼していたからです。その約束の言葉に彼らの心は燃えていたからです。神はダビデを用い、カレブとヨシュアを用いました。彼らとそれ以外の人たちの違いは何でしょうか。彼らの心に熱い思いがあったのかなかったのかということです。預言者イザヤは主イエス・キリストの誕生を預言し、その源にあるものについて書き記しています。一人の緑子が我々のために生まれた、一人の男の子が我々に与えられた、祭りごとはその肩にあり、その名は霊妙なる義士、大能の神、とこしえの父、平和の君と唱えられる。その祭りごとと平和とは増し加わって限りなく、ダビデの位に座してその国を治め、今より後とこしえに公平と正義をもってこれを立て、これを保たれる。万軍の主の熱心がこれをなされるのである。主にある皆さん、神の一人子が私たちの住むこの世界に生まれたこと、そしてこのお方がやがて私たちのために十字架にかかり、私たちのために復活されたということ、その背後には 神の熱心があったということをご存知でしたか。最高のデザインで最高のエンジンを積んだ車もガソリンが入っていないのなら動きません。イエス・キリストについて詳しい、聖書について詳しい、しかしその聖書を知ってもらおう、伝えたいという神への情熱がなければ、そのメッセージには力がありませんでしょう。私たちの情熱はどこから来るのか。努力して情熱を得るのでしょうか。いいえ、私たちの情熱は神の私たちに対する熱情を知るときに与えられます。その情熱は神がその一人子を私たちのためにお与えになるほどの情熱を持って私たちを愛してくださったという信仰から来るのです。私たちの天幕を広げるためにまず大切なこと、不可欠なこと、それは私たちの情熱です。その情熱なくしてことは始まりません。二つ目のこと、それは知るということ、知るということについてお話します。それでは情熱があるのなら万事 OK なんでしょうか。ペテロには情熱的な心があったことを私たちは知っています。しかしその情熱はいつも空回りしていました。なぜ？なぜなら彼は周りをよく見ていなかったからです。カレブとヨシュアには情熱がありました。そしてよくカナンを偵察しました。彼らは相手を知り戦略を練ったんです。ダビデは近づけば瞬く間に槍で差し通されてしまうであろうという巨人ゴリアテとの戦いを想定して、近づかずとも相手を倒せるように石を拾ったのです。天幕を広げるのならその天幕を張る場所がどんな土地であるのかを知らなければなりません。そこには何があるのかを知るのです。その風土とそこに住む人たちを知ろうと努めるんです。聖書の時代、彼らが広げる天幕の先には多民族が暮らし、彼らの行く手を阻んでいたことでしょう。その場所は普段は乾いた土地であるのに、雨の後そこはたびたび鉄砲水が起こるような土地だったかもしれません。私は幼い時から釣りが大好きです。皆さんの中にもいますね、きっと。釣りが好きで好きでたまらない人は、人間でありながら水の中にいる魚の気持ちを考えます。魚たちはどんなところを住処にしているのだろうか。そこには水草が生えているのか、岩がゴロゴロしているのか、彼らの前にどんな餌が来たら彼らはその餌を口にするのか、その餌はどんな動きをしていたら彼らはそれに飛びつくのだろうか。私たちは魚の気持ちになって釣り糸を垂らすのです。サンディエゴの桟橋でする釣りと マンモスレイクでする釣りとは明らかにその方法が違います。海水と淡水は異なります。海と湖の環境は全く異なります。さらには魚が好む餌が違い、仕掛けが違うように、イエス・キリストはガリラヤの人たちに語りかける言葉とエルサレムで語りかける言葉を区別されたのです。四福音書の著者たちはある人たちを想定してそれぞれの書を書き記しました。私たちは神についてキリストについて一生懸命に学びます。しかしいざそのことをこの世に伝えるときに、その土地とそこに住む人たちの心についてどれだけ思いを寄せ、それを知ろうと努めているでしょうか。私たちが御言葉を伝えるとき、私たちに必要なのは情熱です。お話したように。しかし同時に私たちは冷静に、私たちがこれから出会う2022年のただ中を生きている、私たちのこのコミュニティに暮らす人たちがどんな人であるのかということを知らなければなりません。イエス・キリストの受肉が意味することは、イエス様が人の姿を取られ私たちの間に生きることにより、イエス様は私たちのことを身をもって知ってくださったということです。イエス様はサマリアの女の悲しみを知り、彼女に必要なことを語りかけました。ローマの百卒長の信仰を知り、彼に適切な言葉を語りかけたんです。知ることはイコール愛することです。相手を知らずして、ただ自分の主義主張を語る、そこに私たちの未来はありません。三つ目、最後のことをお話します。それは私たちの信念ということです。イザヤは、あなたの天幕の場所を広くし、あなたの住まいの幕を張り広げ、惜しむことなくあなたの綱を長くし、あなたの杭を強固にせよと言いました。ここに惜しむことなくと書かれています。何かに惜しむことなく力を注ぐために必要なことは、そのことが惜しみなく力を注ぐに値するという私たちの確信です。惜しむことなく私たちが天幕を広げていくために必要なことは、私たちの内なる確信です。そしてその私たちの確信は、私たちの信仰の先輩である兄弟姉妹も持ち合わせていたことです。彼らはその信念に立って日々の伝道に当たったんです。私たちは今もコロナパンデミックのただ中に身を置いています。このパンデミックは東京やロサンゼルスという限定地域で起きていることではなくて、この地球に生きる私たち全ての者たちがこのことにより大いに揺り動かされました。今も揺り動かされています。この間に私たちは平時では知り得ない人間の心を多く見ました。いつコロナの後にコロナ後の世界と呼べる日が来るのかも分かりません。しかし主にある皆さん、分かっていることが一つある。 その中に生きている人間は今もなますます多くの問題を抱え、それに打ちのめされ、人の心は乾いています。この世界に私たちは何を提供できるのでしょうか。当初マスクと消毒液の必要が叫ばれました。日本国の首相はかつて2枚のマスクを国民に配りました。私たち教会がなすべきことは何でしょうか。そう、この時代に生きる人間の心を知り、その心に向けて主の愛の言葉、救いの言葉、励ましの言葉、戒めの言葉を語り続けることです。主が死なさいと言われること、してはならないと言われることを語り続けることです。そのために私たちに必要なことは、そのことに対する私たちの信仰です。信念です。神の言葉を語ることによって世界を敵に回すことがあっても、この言葉を世界は必要としているのだという信念です。この2年余りの間、私たちはこれまで築き上げてきたものが崩れていく、自分でコントロールできないものが世界にはあるということを知りました。人はいとも簡単に分断されてしまう脆いものであることが明らかになりました。今この時点でこの先にバラ色の未来を予測している人はおそらくほとんどいないでしょう。私たちは今イエス・キリストに立ち返るチャンスが与えられています。かつて人々はイエスの語ることに驚きました。なぜ？イエス様が権威あるもののように語ったからです。私たちはイエス様ではありませんから、イエス様の持っておられた権威は私たちにはありません。しかし御言葉が言っていることの正しさ、そしてその言葉に対する確信とともに、その御言葉に生き、大胆に胸を張って御言葉を語り続けようではありませんか。主ははっきりと言われたではありませんか。天地は滅びるであろう、しかし私の言葉は滅びることがない。天地は滅びるであろう、文句のつけようのない言葉です。私たちの魂は気がついています。私たちは良き方向に向かっていないぞと。このまま行くのならこの世界の存続は相当に危ういぞと。しかし聖書は言います。主の言葉は滅びることがないと。もう説明するまでもありませんでしょう。人に与えられている最も価値のある生き方がどんなものであるかということ、この私たちの信念にこの世界の希望があるのです。皆さんに一枚の写真をお見せします。この写真は私たち北米ホーリネス教団の歴史書に掲載されている ものです。この写真が撮られた時、私たちの教会はまだこの地にはありませんでした。これは私たちの一番最初のホーリネスの群れが今から100年前の1921年にスタートした当初のものです。彼らには礼拝を行うための教会堂がなく、ロサンゼルスの 36th Street、デンカーアベニューにあったのは小さな家だけだったと記されています。そしてその家は大勢の人が集まるには小さすぎたので、彼らは家の裏庭にテントを張り、それをテントミーティングと呼んだそうです。これが私たちの属する北米ホーリネス教会の始まりです。彼らはテントを張って伝道を始めたのです。あなたの天幕の場所を広くし、あなたの住まいの幕を張り広げ、惜しむことなくあなたの綱を長くし、あなたの杭を強固にせよ。主にある兄弟姉妹、今もし皆さんの心に何か熱い思いが湧き上がってきたら、私たちはそれを情熱と呼びます。そう、今その皆さんの心から何か新しいことが始まろうとしています。ヨハネは、そして言葉は肉体となり私たちのうちに宿ったと書き記すことにより、イエス・キリストの誕生を言い表しました。この私たちのうちに宿ったという言語は、ギリシャ語によりますと、私たちの間に天幕を張ったという意味になります。なぜイエス様は私たちの間に天幕を張ったのか。私たちを知るためです。知ることはイコール愛だからです。巷ではアップルの iPhone13 が最近発売され、自動車はこれから電気自動車へとシフトしていきます。AI なるものが人間の仕事の多くをこなし始めています。世界は刻一刻と変わっています。しかし覚えてください。人は変わらない。人に罪がある限り、この世は変わらず、ますますその混乱は増し、やがて聖書が言うところの終わりが確実にやってくることでしょう。ご存知ですか？私たちにはその世界に向かって決して変わらない言葉が託されているということ。あなたはこのことに対する確信がありますか？私たちは今、私たちの信仰の父母から受け継がれてきたバトンを手に握っています。皆さんの中には、皆さんの親がこの教会に生きたという人たちがいますでしょう。目を閉じれば、今は主のもとに行かれた主にある兄弟姉妹の顔が、あの人この人とすぐに思い浮かぶことでしょう。私たちは彼らから今バトンが託されているということをご存知でしょうか？言うまでもなく、このバトンは私たちが大切に保管して天国に持参するものではなく、どこかに捨ててしまっていいものではなく、 このバトンは私たちが次の世代に託していくものです。そのような意味で私たちは確かにこの教会の歴史の一部を今担っており、このことに対して責任を負っています。彼らはいくつもの戦争を経験しました。不景気をも経験しました。世俗の力を前に大変な時を通ってこられたこともありますでしょう。しかしそのバトンをは私たちに受け継がれてきたのです。そんな私たちもいつの日か主に名を呼ばれることがあるでしょう。そう、その時私たちはこのバトンを次なるものに託していくのです。その時にどのような状況でこのバトンを託すことができるのでしょうか。私たちの使命はこれまでの先達者に対して彼らが建てた地境を移すことなく、しっかりと教会の土台を固めることです。そして同時に後世の者たちに対してその地境を大切にしながらも、その天幕を広くし、惜しむことなく綱を長くし、さらに杭を強固にしていくことなのです。あなたがキリストの体なるこの教会のためにできることは何ですか。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。